ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はアンダーザシルバーレイクをお送りいたします。
はい。
ロバート・ミッチェル監督、
ロバートなんとかミッチェル、
さっき見たけどもう忘れちゃった。イット・フォローズがとても面白かったので、ね、とてもね、
主演の人があれじゃないですか、アンドリュー・ガーフィールド。
そうそうそう、俺ね、アンドリュー・ガーフィールドとなんとかレゴードン・デビットとすごい顔が混ざるんだよね。
まあそうですね。ただここ最近のアンドリュー・ガーフィールドって、うん、なんかなんつったらいいんでしょうか、信仰にあっていい人みたいな感じ。
沈黙の白装リッチ。
そうですね、
そうだね。
なんかそれに追いやられて、
実際クリスチャンなんだろうね、きっとね。
ですかね。
そう、さあ、そんなアンダーザ・シルバーレイクで一体どんなサイゼリヤデザートを注文するでしょう。
個人的にすげえ難しいです。
俺ね、一昨日見て、初日、新潟はちょっと遅れて初日公開で、まあ、ちょっとね、うとうとしちゃったし、何しろ長くて、あ、シチリアレモンのソルベとドリンクお願いします。
ヘーゼルナッツの品切れですか。じゃあそうですね、ティラミス、はい、とドリンクバーで、
はい、はい、お願いします。というわけで、はい、サイゼリヤデザートでは最低評価。
シナモンフォッカチューよりは上です。
シナモンフォッカチュー、あ、本当だ。そうか、まあこれでもよかったな。
いや、ところどころ嫌いになれないん
だけど、ちょいちょい面白いところはあるんだけど、面白いところ
がいっぱいあるんですけど、
なんかね、なんかシャラ臭いっていうか、
まあ、これをなんかおしゃれだと思って作ってるのかなとか、なんか
すごい褒めてる人の意見を聞いても全然腑に落ちなくて、その後いっぱいいろいろ感想を読んだら、
最初にこれを俺が知ったのは玉結びの町山さんの話だったんですけど。
あ、そうなんだ。町山さん褒めてた。町山さんこういうの大好きだよ。だっていろんな映画の要素がいっぱいあるから、解説しがいがむちゃくちゃあるもん。
で、日本で公開した時に、映画見た後にトークショーみたいなのがあって、ネタバレ込みで話してたんですけれど、言ってた話は基本的にレイモンド・チャンドラー あのロングキズ、ロンググッドバイとか、あと映画の中によく出てた古い映画の話があったじゃないですか、あれのどういう映画だったかっていうので、全部夢にまとわれてた映画だっていう話をしてたのが、関する映画が流れててっていうのが、そういう話をしてたんですけれど、なんか、なんだろう、面白いとは言ってないっていう感じがして、
なんかね、気になる、まあ、伏線というとあれなんだけど、伏線でもないと思うんだけど、例えばさ、あの富豪の娘、殺されてさ、その娘がさ、なんか狙われてるっつってさ、ピンピン撃たれるじゃん、撃ったやつ誰かは全然分かんないとか、いや、それが全く分かんないですし、そういうの散々パラやりたい放題じゃん、放りっぱなしっていうさ。はい、すいません、ありがとうございます。
それが夢かと思えば、そこでもらった腕を忘れるし、死んだその大富豪 の女の人は、
腕輪は元彼女みたいなやつもらったんじゃなかったですか。
いやいや、大富豪の娘が家を探してたらこんなのが見つかってっつって、で、その富豪の娘がその死に方が、主人公が最初にマスを描いたプレイボーイの表紙と同じ形で死ぬっていうシーンとか、なんかしゃらくせえなと思いながらも、
そういうわけでね、いや、要はそういういろいろこういう映像表現なりなんなり私はやりたいんですっていうのをいっぱいはめて、ピースをはめてって、でどうしましょうってところで、もうなんか締め切りが来ちゃったかなんかで、わけわかんなくして、
ちなみにこの映画なんですけれど、ハリウッドで公開してないんです
よ。そうそう、それも読んだよ。
あれなんですよ、カンヌ映画ですごい不評で、 あんま流すのがダメだって、あの流しても儲からないだろうって今再編集してるって、
うん、多分110分になると思うんだ。
それぐらいじゃない
ですか。そう、110分だったらまだ楽しく見れると思う。なぜならそんな眠くならなくて済むから。
もうあのなんか洞窟に下る、あの入る下りとかが、
あそこはね、俺割と好きで面白いなって思ったんだけど、結局何の意味もない。
何の意味もないですし、うん、あれじゃないですか、コンビニのなんか冷蔵庫の裏みたいなところに出て、うんうん、牛乳盗んで飲んでるシーンで、
うん、
何と思ったらまた次のシーンになってたりとか、
うん、
何がしたいのっていうのが、
ね、あとね、なんか俺はモヤモヤするのは、すっごい家賃払えなくてずっと出てけってさ、催促受けてるわけじゃん、1円も稼ごうとしないんだよね。
そうですね、
何なんだよって。
あとこの主人公が 夢を見ながらと現実が本当になんかよく分かってないから、
うん、
あの4日で出てけっていう話してる割に、うん、あれなんですよね、 夢で日にちをまたいでたりするんで、うん、何日経ってるんだろうっていう。
あ、なんかいつまた来るんだろう、あれ翌朝なのかなって思ったらまだ夜だったりね、
そう、どこからが夢でどこからが妄想で、うん、どこからが真実か、もしくは真実はあの家賃を取りに来たことぐらいしかないのかとか、なんか変な感じに落とす、
うん、なんかそうやってね、深読みをさせるような作りになってるけど、結果あんな感じ空っぽじゃん。腹立ってしょうがないんだよね。何なんだよあのさ、一番大きいネタをネタバレして申し訳ないけど、ネタバレしてない嫌な人はこっから聞かないでくださいね、今すぐ止めてください。結局その富豪の死がさ、ヘンテコリンな集団自殺じゃん。何なんだよあれ、つまんねえって思って、
地下に潜って、
頭に来たんだよね、
地下に潜って出れないようにして
半年間なんかまあセックス三昧かなんかするのかも分かんないけど、みんなもんさ楽しいわけないじゃん。
出たいと思うことしかなくなるんじゃないか
ってねえ。
だったらあの車の事故でみんな死んだ方がっていう気にもなったんですよね。
本当だよ、あったまくんな。あんなオチでさ納得するできるわけねえじゃん。
あれですよ、あの10年ぐらい前ですかね、伊集院さんのラジオの深夜の方で、うん、浦沢直樹さんの20世紀少年があんなオチかよっていう話をした、1ヶ月か2ヶ月後くらいに日曜日の秘密基地のゲストで浦沢さんが来て、あのなんかすごい不満があった、エンディングに不満があったとかどうのこうのって言ったらしいけれど、要は謎を毎週謎を振りまいててそれが楽しかったでしょっていう、
うん、なんかね、ちょっとぬすっとたけだけしいね、大先輩に申し訳ないけど、
なんか横溝正史の金田一耕助だって謎を振りまいてるところが面白くて、金田一耕助があのトリックを解いたところとかからもうすんなりと終わるじゃないですかって言って、うん、種をまいてるところを楽しむっていう漫画なんですよみたいなことを言ってて、うん、それは違わなくないかってすごい思ったの。
気合い出すなんて本当に厚かましいな。
まあ、でなんかこのエンディング見たときにずっとそれが頭の中によぎってて、これは20世紀少年と同じだ俺の中でと思ってる。
ああ、もう本当に空っぽだったな。
いやでも結構歌丸さんが偏愛してたりします
ね。ああ、そう、いやなんか映画をね無数に見て記憶力が定かな人は、あのことかあのことかっつってそういう刺激されるけど、俺は見た先から全部忘れに行くから何にも楽しくなかったよ。
あのオープニングでなんか不穏にリスが死ぬシーンとか、
うん、
なんかホラー要素もちょっと入れたりするんですけど、
冒頭ねなんかサスペンス音楽がね、うん、ちょっとギャグでね、
あれでもヒッチコックっていうところにかけてるじゃないですか、うん、
ヒッチコック要素はとてもあるって、う
ん、だってあの裏窓ですよねオープニングが、うん、あとめまいとかが入ってるっていう話も聞きましたけれど、
あーなんかあのクッキー食べてめまいになった。
あれも意味が分かんなくて、
うん、
俺はてっきりその最初の方であのヒロイン的な女がクラッカーを口いっぱいに頬張ってオレンジジュースを飲むどうのこうのっていう話に少しワクワクしたんですよ。なんかワクワクっていうか、
あんま美味しくなさそうだ、
美味しくなさそうですけれど、
クラッカーだったらコーヒーか豆乳がいいなって。
いやなんかこれがなんかちょっと最後になんかかかってきたりするのかなとか、 ちょっとそういうのを踏まえて見てたせいで、結局こっちが構えてこのシーンは 何だろうとか何があるんだろうってずっと構えてても何もないじゃないですか。
何もないんだよ
これは困ったぞと思って。うん、
あとねソングライターもね、あそこであの急に打ってくるとことか、ピアノ あの演奏も素晴らしくて良かったんだけど、あいつが、まあでもね、その全部事実ですよって描いてるわけでもないかもしれないけど、その陰謀論でさ、だったらさ、あの無数のさミュージシャンたちがさしのぎを削ってさやってきたことをさ、あまりにさ冒涜しすぎじゃん。
そうです、
ひどい表現だなって思ってさ、まあそのあいつが言ってるだけってことかもしんないけど、でもなんかさカートのギターだとかさ、それらしいこと言ってるしさ、だとしたらあまりに思い上がりが甚だしい表現だよ。自分が作った映画も誰かが仕組んだものだみたいにさ後からさ、まあ言われてたらどう思うんだよって。ああいうの俺大嫌いなんだよね。
まああとあれですかね、なんかなんだろう、このゼルダの伝説とかなんかよくわからない暗号の解き方で、これでなんか導かれるっていうのが、
なんで縮尺がぴったり合うんだとかね。
結局あの袋女は何だったのかとか、
袋女って誰だっけ、
あの全裸に袋を噛みつけて殺しに来たじゃないですか。
あいつも怪しいね、変だったね、あれ夢かもしんないね。
でもあれですよね、殺されてる人がいますよね。
あそうだよね、
だから何だろうと思って、だからピース的にすごい面白いんですよ。これが本当に全部まとめられて、入って見せられたら、
ちゃんと筋がビシッと取ってたらね、
もう絶対嘘だと思うんですよ。
こんな文句言わないよ。
でも俺割とイットフォローズの時も、ちょっとあのワウワウでやってたのを見て、深夜やってたせいでちょっとうとうとしたせいで、結局あれは何だったのかっていうのがいまいちよくわからないまま。
モンスターだよ。
ですよね。でも何だかは言わないじゃないですか。
まあ、結局そうは言ってもさ、モンスターいちいち説明するホラーなんかないよ。
まあ、でもモンスターのくせに銃で死ぬみたいな感じで最後プールであったじゃないですか。
それはもう忘れてしまった。
なんだこれと思っちゃって。
姿を変えて歩いてくるとこしか覚えてない。
まあなんか狐にずっと通魔されたまま、スカンクの意味もよくわかんないです、
俺はね、あの漫画家が出てきてちょっとワクワクしたんだけど、何にもなんか家ちょっと訪ねてただけで、次行ったらもう死んでたじゃん。なんだよって思ってね。
あとあいつの家にあるなんか芸能人のデスマスクみたいな、
ライフマスク、
何こいつっていうのが、本当俺の中でなんか本当にあの何でしたっけ、袋女とか見てた時に本当に20世紀少年の友達とか思い出しちゃって、どうすればよかったんだろうっていう、
まあ、だからね、監督さんもね別に実力ない人じゃないし、ちゃんとしたものを作りたい人だと思うんだ。だから多分本人も不本意なんじゃないかなとも思う。
いやでも本人が思ってたことを、思ったところを作ったみたいなことを言ってましたよ。
それは本心であるとは限らない。
シルバーレイクで10年住んでて自分が芽が出ないっていうのはなぜだって言って、あのそれが元になってるとか、あと、何でしたっけ、あのそれこそあのシンガーソングライターのところを一番最初に思いついたっていう話もしてたんで、
じゃあやっぱ俺と本格的にセンスが合わない人なのか、こっちは好意を持ってそう解釈しようと思ってたんだけど、時間が来てやむなくつまんないオチで、ま、なんとかまとめようとしたっていうね。
思うんですけど、その前回のイットフォローズもなんか全然お金もかかってなかったですし、
あの、出てないしね、
すごいダークホース的だったじゃないですか、そういう人がお金を持っちゃったっていう感じがしちゃって、
そうか、
あれみたいな感じもあります。あのニコラス・レフ監督のドライバー面白かったじゃないですか。
ドライブ面白かったね。
ドライブ最高でしたけど、その次のオンリーゴッドって結構好き嫌い。
あの監督は前からそういうのいっぱいやってる。
その後のネオンデオモンとかも結構、うん、
きつかったね。
だからお金とかなんか急に名声得るという自分の好きなものを作った時にこうなるのかなとか、なんか
いや、あのレフン監督は闇金牛島くんみたいな映画ですごいヒットして、三部作のプッシャーで、それでお金持ってアート系の映画いっぱい作って、それでそういうのを 見るたびにうわーってなる。その後ちょっとこれいかんなって思ってドライブ作ったんじゃない。
ドライブはでも結構なんか制約みたいなのもなんかあって、うん、なんかいろいろとなんか最初に企画した案が崩れてってあれになったっていう。
あ、そうなんだ。
ハプニングもあったからそうなったんじゃないかなっていう。
若松浩二監督の、あ、若松プロにいた女の子を主役にした
止められるか
俺たちをこの後見たら、やっぱ若松浩二もずっと際いなんかちょっと苦労とか喜びそうなポルノピンク映画作って、それでお客がエロ目的に来たお客がみんなソース感だったから、今度はちゃんと当たるの作るってやって、そしたら批評家にボロカス言われたよ。
いや、なんかそんな気が
だけど、この監督のこの作品は実際カンヌで不評だし、誰も得してない、一部無数に映画を見て記憶が定かで、そういうのを言い当てて喜んでる人だけが喜んでる。
マニアのためが、マニアが、本当のマニアが喜んでる。
うん、冗談じゃねえよ。
ストレートに楽しみたかったなっていう、俺に向いてないなっていう気は。でも本当にいいなと思うのはアンドリュー・ガーフィールドのなんか落ち方がすごくて、
なんか汚い T シャツ着ててね、
随時ゲロとか入ってたし、
よくあんな格好でパーティーでさ、つまみ出されないなって思う。
なんでしょう、 あいつが行くところの人たちは優しいですよね。なんか変な人だけれど、なんかこいつに対して変な目は見ないし、
そうなんだよね、
受け入れてくれる
って。女の子もむちゃ優しいし、まあラリったりしてんではないかな。
ですかね。
うん。
なんだろうとずっと思いながら。
今時ね、タバコバンバカ吸うしね。
アンドリー・カーフィールドもあれじゃないですか、アメイジング・スパイダーマンでスパイダーマンやって、
うん、
あのヒーローを得たと思ったら、うんうん、あのマーベルには呼ばれないし、
そうなんだよね、
エマ・ストーンと破局するし、
あ、エマ・ストーンと付き合ってたんだ、すげえな。
そのエマ・ストーンはララランドであのアカデミー賞を行きますし、
そうライアン・コズリングみたいな立場だね。
だからなんか町山さんも言ってましたけれど、うん、ララランドとなんか似たような位置にある映画、
あ、なんかその批評は感想で見たよ。
だけれど出てる人たちに
はララランドみたいに言われてたよ。
出てる人たちは片方はすごい栄光を得て、片方はなんか落ちてるような感じも見えるっていうのがすごいなっていう、う
ん、ああでもこの映画は誰もアンダー・ザ・シルバー・レイクは誰も栄光を得てないよ。
まあカンヌで不評でまだアメリカで公開されてないっていう、アメリカがどう受け取るかっていうのは。
そうだね、まあ、だから110分バージョンだったらもう一回見てもいいかなと思う。
こういうシュールなやつ 長いと本当にきついですよね。なんか、
うん、そうだね、
なんかユナイテッドでやってるのがすごい珍しくて、
うん、ちょっと遅れてやったけどね。
個人的にこれをやるんだったらなんかサーチをやってほしかったんですけど、
ね、あ、サーチ12月7日に TJ でやるよ。
あ、そうなんですか。サーチの
12月7日やたらそういうの被ってんだよね。あとあの、うん、とマイケル・ブーアのやつとか、
あ、歌詞
911、そう、だからすごい気合い入れていっぱい見ないと大変だ
ですね。なんか11月は結構面白いのが多くて、あの、うん、ソルジャーズでもすごい面白かった、
ね、面白かったね。
あれ見た後だったんで、やっぱりなんか
ポリスストーリーもやってるよ。
あ、だから、あ、金、あの火曜日見に行くんですよ、あの仕事を始めたんで、
うん、
いやなんかでもちょっとこの主人公に被るところがありまして、
ほう、
あれなん
ですよ、してる、
いや違うんですよ、あれなんですよ、家壊されることになりまして、
あ、そう、
家出てから
して、まあ、あそこボロボロでちょっとね、もう廃墟みたいだもんね。
あれなんですよ、今年になって、
スラムだよね、
今年になってあれですよ、踊り場にひびがガンガン入ってる。 崩れんじゃないかと思ってたら、うん、やっぱりあの今の塗ったりあの不動産屋から、
うん、
あの5月ぐらいに壊しますんで出てきてくださいっていう廃墟のやつだ。
まあ廃業じゃなくてよかったね。あれ立ち退き料が逆にもらえるんじゃないの。
あのマークが入ったら笑いますけど、ね、出てくときにやったろうかなっていう。
まあ、本当途中眠くなっちゃってさ、ジェームス・ディーンの頭を撫でるあたりからもうすごいうとうとしてね。
あれ本当に俺はもうどうかと思うんですよ。
あそこ訪ねてきたやつ誰だったの。 お前頭撫でたなって。
ああ、フローサーのあれですよね、王様格好した万人のやつ。
なんか関東でホームレス王がどうこうって言って、なんだっけなって思って、うとうとしたから記憶がおぼろなんだよね。
で、あれ集団自殺で立ち、の人たちが出されたお茶飲んでみんな 寝て、
うん、
でそれであのホームレスの方にまた連れてかれて、なんか洞窟の中に連れ込まれて、犬のビスケットがどうのこうのっていう変なことを言われて、
うん、
それが何の関係あるんだよと思いながら。
そうだね、そこら辺は目が覚めてたはずだけど何にも思い出せないわ、一昨日見たのに。
いや、なんかあと不思議な色彩の感じもすごかったですし、あと俺が頭悪いせいなんですかね、あの犬殺しって何だったんですかね。
あ、それも全然ダメ。何にもね、最初に窓にベーって書いてあってね、犬殺しに気をつけろ。
で、なんかあのみんなそういう人たちの胸に動物のなんか刺繍とかいろんな入ってたりとか。
あ、そうなんだ。
なんとなっていう、おしゃれでしょって言われたいのっていう感じもちょっと
して。スマホ持ってる割に結構なんかなんとなく美術とかがレトロ調なんだよね。
あとあれも意味わかんなかったですね、あの車にいたずら書きされて。 あそこ
面白かった。
面白いですけど、 あれが何のフックにもなってないっていうのが。
たださ、なんか路中してたから、ああいうとこって路中平気なんだって思ったら、なぜかレッカーされて、他の車レッカーされてるのと主人公がさレッカーされて犯されないの、何の違いがあるんだ。
ボロいからなんか傷だらけだからなんか劣化されたんですか
ね。家賃をあんな結構高そうなマッスルカーなのに、ムスタングかな、
どうですかね、結構いい車ですね。
家賃滞納してる割にいい車乗ってる、燃費も悪いやつ。
あとあれです、主人公の携帯の着信音のひどさっていうか、
あ、
何こいつのこの、これをセンスで選んでるんだとするなら最低だなっていう感じの音が。
ね、
なんか困った映画だったなと思って。
まあね、まあ監督さんがやむにやまれず締め切りで泣く泣くこういう結果を迎えたと俺は思ってあげたかったけど、南君にそれは否定されたんで。
いや、なんとなく自信持って作ってるような気がするな
だとしたら最低のやつだな。
だってそれだったらここまで長くしないんじゃないですかね。
うん、
逆に詰め込むよりどっか切った方がいいっていう。
どうだろう。
だって絶対的にアメリカの映画でアメリカ資本だったら2時間20分の映画作ってくれとは思わないです、
ね、いやでもどんどん長くなってんだよ。トランスフォーマーなんて3時間とかじゃん、まあ、あんな子供が見るようなやつで。
次回のアベンジャーズが3時間で、うん、前後編合わせると5時間かいと思う。
だからむしろ今ちょっと短いとなんか安く見られるみたいなさ。
いやでもこの手のちょっとしたものを2時間20分で作るわ、
ね、
あんまないと思います
よ。やめてほしいね。110分か100分にしてほしい。
例えばあのディズニー あのなんか映画が2時間20分とか、
うん、
だったらまだ分かりますけれど、あんま聞いたことのない映画会社の、
うん、
まあ、イットホローズ作った会社ですけれど。
あ、そうなんだ。
そこの会社が出すような時間ではないと思うんですよね。
そうか。
まずあと映画会社としてあんまデート向けでもない映画だしっていうので、
まあね、
どう売るんだろう。
でもちょっとおしゃれな画面、絵面がおしゃれだから、
間違って。
あんまり物事を重く捉えない、何でも楽しもうって人は、ああ、不思議な感じで楽しかったって思うんじゃない？おしゃれだし。
俺の前にいた女の人はすぐどっか行きましたね。あの二度と帰ってこなかったかっ。
あ、見始めて途中で
アンドリュー・ガーフィールドが最初ニュース見ながらセックスしてるシーンでどっか行ったなと思ったら帰ってこなかったですね。
エロが苦手だったんじゃない。
いや、もうリスが死ぬシーンとそのシーンでもう嫌だなと思ったんじゃないですかね。
すげえ最初の方だ。あの彼女はどうだったんだろうね。
どうだったんでしょう。
あの子なんかね、けなげないい子だったよ。
結構付き合ってくれましたし、
ね、それにね、ヒロインもさ、確かにさ可愛らしいけどさ、あんなちょっとさあっただけでさ腹の底なんかわかんないじゃん。よくそんな執着できるなって思う。
一回やれなかったことをすげえ悔やんでるっていう感じでした。
まあね、しかもあんなヒゲの男のセフレみたいなさ、うわっ、俺ならちょっと引くよ。
で、なんでしょう、私はここでもうあの出れないことをなんか悔やみながらも一生懸命生きるわっていうので主人公が泣くかったっていう気にすらなるっていうか、まあ、あそこまで、
でラリってた、
あそこまでなんか取りつかれてたんだから泣くのかなとも一瞬思いましたけれど、でもこいつそんなやつじゃねえしなっていう感じもしてきて、
まあ、あの彼女もさ、どんな条件でそんな自殺の仲間に入るんだろうね。本人も死にたいのかな。
いや、でも
連単自殺の中に入っちゃうみたいな。
でもその割にあれですよね、日中にあの犬連れて音楽バカでかい音楽で、あのプールで人様に迷惑かけても生きあの楽しむような生活はしてますけども、
ね、
そんな人がなんかそんなことを納得するかなと思いながら、
ね、
あと最後にちょっと隣にいた置いた人とやるじゃないですか。
そう、熟女とやってた。
なんだろうこれ、このエンディング。
熟女はずっと誘ってたんじゃない、しめしめってやっと来たぞって。
あれであの部屋で一緒に暮らせると思って主人公はあの部屋を見てこれからも生きていけると思いながらタバコを吸ってたのかなって思う。
まあね、いろいろ感想を見てたら最後主人公は紐になってあのアパートで暮らしてるからよかったねみたいなこと書いてたけど、別に一回やったからってずっと暮らせるかなんか分かんないじゃんって思った、うん、
まあどうにでもなれっていう感じもあったのかなっていう、
うん、
なんか本当に疲れてるところ疲れてる中で見たせいか、
はい、
面白いんだかつまんないんだかっていうよくわかんない感情で久しぶりに劇場出たなっていう、うん、
あ、そう、俺はね場面場面面白かったけど、あと撮影とか演技とかも素晴らしかったけど、結局空っぽの、ただ思わせぶりなだけで本当に空っぽだったな、ちょっと余計逆にがっかりな感じ。ここまでね素晴らしいスタッフに囲まれてんだったらちゃんとしたもの作れよって思う。
そうです、
その立場にあんだからさ、イライラするわ
確かにな、あの唯一の親友も何の意味もなかったですね。
そうだね、
ドローンで一緒に覗きをしたのと、うん、マリオをやってたっていうぐらいと、
ねえ、
あとあのビジュアル系バンドみたいなやつ、
リアル系バンドみたいなやつってなんだっけ、
何でしたっけ、あのドラキュラのドームコーナー、
あれも特に何にも関係なかったね。あったのかな、
あれ、あいつらの音楽を聴いて暗号がドームコーナーって、暗号を聴くためにレコードにあの石を乗せて
逆再生
したりとか
ねえ、
でわざわざ嫌なシーンも見せるじゃないですか、トイレで襲ってクソを見せるとか、
あ、
なんだろうっていう。
そうだね、さあそういうわけで、
まあでも、まあ、劇場で無理に見ることはないですけど、うん、見て得はするかどうか分かんないですけど、損もしないんじゃないかなと思う、ね、
アメリカ公開版が出たらちょっと見てみようかなと思いま す、
ね、
DVD
それでいいと思います。
ではまた、
はい、
さようなら。注文した料理とあの映画、この映画、味わうの。